章。招かれた彼女たち、招かれざる彼女。1。東京から越後湯沢までは上越新幹線のマックス時で1時間17分。そこからさらに乗り換えた客車内で、石渡静音は何とも言えない解放感を味わっている自分に軽い驚きを感じていた。中学時代から何とかの一つ覚えみたいに変えていない黒のストレートヘアをかき上げながら眺めた窓の外は、いつの間にか白一色の銀世界。この季節としてはかなりの大雪だ。雪なんてものは街にいるときには冷たくて鬱陶しくて、しばしば足元をすくう厄介者だ。恋人にウィンタースポーツに誘われても、そのこと自体への喜びを除けばさほど嬉しくはないというのが本音だった。なのに、しかも今日、すっかり忘れていたが、クリスマスイブイブだ。は一人なのに、このワクワク感は何だろう。現在失業中の身の上であることも、そのせいで実家に帰って来い、と促されていることも、今は、ひとまず忘れていられた。外を流れ去ってゆく雪化粧した景色は、ピアノの発見。塗り残された部分は黒鍵に見えなくもなく、窓枠を軽く叩いてみたくなったほどだった。あの日、著作権団体からの告発を恐れた和食ラウンジから首を宣告され、ピアニストとしての職を失って途方に暮れていた最中に届いた封書。そこには、石化荘ホテルなる温泉とグルメが売りのリゾート施設、という触れ込みだった。同封のパンフレットによれば、での宿泊&エステ体験に、交通費込みの無料で招待する旨が記されていた。何でも、大手リサーチ会社が行ったアンケートへの回答者から選ばれたというのだが、そんなことがあっただろうか。まあ、若い女性というものは、なんだかだと質問をされたり、それに答えたりということの多いもので、いちいち覚えてなどいられないが、多分そのうちのどれかだろう。何しろ男性に比べると、はるかに顕彰だの特典だのをゲットする機会に恵まれていて、現にそういう幸運に良くしたことも何度かあった。そんな中でも、今回のはかなりの大物で、ましてや一切先方持ちというからには、断る理由はなかった。そうこうするうち気づいたことがあった。ワクワクしているのは楽しさや愉快な気分、期待ばかりではなく、不安や危険信号もないまぜになっているからこそだということであった。あまりにもうまい話には裏があるかもしれないと考えるのは常識だ。ついつられて行ってみたら、案に相違してとんでもなくダメなホテルかもしれない。何より、他にどういう客がいるのかということも気になる。どうやら自分以外にも招待客がいるらしいが、彼女らがどんな人たちであるかによっても、楽しい体験になるか、がっかりとうんざりの連続になるかどうかは、大いに左右されるはずだった。だが、すべては現地に着いてからのことで、今あれこれと心配しても仕方がないのだ。最悪、もしもやばそうな場所、ないし人々であったならば、さっさと帰ってしまえばいいのだ。そういえば、と静音は思い当たった。この列車にも、石化荘ホテルへ免れたお仲間が乗っているかもしれない。あっちに自分と同年配の女性がいたが、あの人がそうかな?と、ちょっとシートから腰を浮かしてみると、隣の男性と頬を寄せて何か語り合っている様子。招待されたのは女性ばかりのはずだから、カップルは違うような気がする。もっとも、 彼氏の分だけ自己負担ということもあり得るが、それよりはあそこでワイワイ盛り上がっている OL 風3人組の方が可能性大かもしれない。元から仲間同士で固まっている人たちと一緒なのはちょっと嫌かな。まあそれぐらいのことで贅沢は言えないか。だがよく見るとその3人組には彼女らとは年齢も雰囲気も明らかに異なったみそじの女性が加わっていて、これが実によく笑い、よく喋る。三人の誰かの肉親とか、職場の先輩なのかもしれないが、どういう取り合わせなのか、パッと見には見当がつかなかった。四人まとめてご招待というのも違う気がするから、彼女らも旅の道連れではないのかもしれない。それでは、などと、さらに当てずっぽうに見回すうち、ふと、目に留まった人物があった。通路を挟んで後方の席に腰掛けた、年の頃16、7歳の小柄で色白の女の子。ボーイッシュな色調のダッフルコートを抱えて窓枠に頬杖をつき、ぼんやりと窓の外を眺めていた。愛らしい目鼻立ちといい、華奢な体つきといい、静音が彼女と同じ年頃。自分に欲しいと思った属性をあらかた備えていながら、なぜかそのことにふてくされているように見受けられて、なんだか微笑ましく感じられた。そんな心持ちも、なんとなくわかる気がするのだった。と、そんな彼女に差し伸べられた手があった。女の子から対角線上にあたる通路側の席に腰掛けた40代らしい女性が、ケース入りの菓子を、
いかが?
と勧めたのだ。静音からは、後ろ姿と横顔しか見えないが、本物のカシミヤと思われるオーバーと巻き髪は、なかなかゴージャスで、派手だが落ち着いた風貌とともに迫力があった。こんなマダム、むしろマダームとでも発音したい艶っぽさだった。にかかっては、女の子もやや毛をされ気味で、会釈などしながら、神妙な表情でお菓子を受け取ったのがおかしかった。だがまあ、彼女らは、自分とかけ離れた都市格好からして、石化層ホテルへの道連れ、というより、無料招待のお仲間ではなさそうな気がする。だとすると、まあ、他の車両にいるのかもしれないし、今からあれこれ詮索しても仕方のない話だった。それからまたしばらく、列車は純白のパノラマのただ中を、寒風をついて走り、やがて一つのひなびた駅にゆっくりと滑り込んでいった。
いけない、ここで降りなきゃ。
招待状に同封の案内にも記された駅名がコールされたとき、静音は慌ててバッグを手にし、ピンク系でファー付きのコートをまとって立ち上がった。その時、彼女を驚かせたことには、九段の女の子とマダームとが同時に立ち上がり、その時互いに、え?と顔を見合わせたようだった。さらには、あのご陽気な女性が、OL 風三人組に向かって、
じゃあ私はここで。楽しかったわ、あなたたちと話せて。
にっこりと言いおいて、羽織ったコートの上へ、さらにパシュミナのストールを引っ掛けたではないか。その様子から見て、どうやら彼女らとは、縁もゆかりもない、ただの同乗者だったらしい。初対面にしては、よく打ち解けたものだった。数分後、石渡り静音は、やや懸念な思いで、雪の舞うプラットフォームを歩んでいた。いかにもローカルな駅にしては、結構多くの乗降客がある中で、色とりどり、種類も様々な衣装で寒さに身構え、簡単ながら旅支度を引っ提げた女性たちは、それなりに目立っていた。その数、静音自身を入れて、今のところ4人。上は40何歳から、下はティーンエイジャー。20代の自分も入れると、見事なまでにバラバラで、見た目の印象も、陰と陽、静と動様々だ。 それだけに、しずねには、彼女らが石化荘ホテルへの同行者であるかどうか、見当がつかなかった。と言って、どちらかというと引っ込み思案の彼女には、いきなり他の三人に声をかけるのがためらわれた。だが、そんな心配は無用だった。出口へ向かう彼女らの間を、例の陽気な30代女性が、靴音もリズミカルに駆け抜けて、先頭に立った。改めて見ると、いかにも明るい奥さんという印象の彼女は、しずねにも見覚えのある封筒を取り出すと、ひらひらと右遷みたいに振ってみせながら。
皆さんもこれをもらってやってきたんじゃありません？
その瞬間、しずねを含めた三人が、ぴたりと歩を止めた。
あ、ごめんなさい。私、鴨下ゆい子って言います。ひょっとしてそうかなと思ったんで、つい。
軽率を詫びるように言いつつも、笑顔を絶やすことはなかった。そんな彼女に好感を抱きつつも、
やっぱりそうだったのね。
しずねは心の中で深くうなずいた。一方、親子ほども年の違うマダームと少女は、
あなたも?
と言いたげなびっくり顔を見交わしているのが、なんともおかしかった。それが最初、というよりは、第一ステップの出会いであった。それから彼女らは、それぞれの手に招待状を持ち、改札口までの道中を話しながら歩いた。ほんの短時間ではあったが、ちょうどいいきっかけを得たこともあって、互いに名乗り合うには十分だった。
石渡しずねと言います。一応、プロのピアニストやってます。
彼女は、やっと旅の道連れが見つかり、しかも安心できそうな人たちだった嬉しさから、率先して自己紹介した。もっとも、彼が第三者に向かい、彼女、一応ピアニストなんだよ。なんて紹介した日には承知しないのだが、自分で言う分には別なのだった。しずねに続き、マダームが、オーバーと同じく、高価そうな襟巻きをさりげなく直しながら、
私は富村道江。ちょっとしたお店をやってます。と言っても、水商売じゃないけどね。
わざわざ苦笑交じりに付け加えたのは、始終そう間違えられているからだろう。彼女は、年上ばかりの中にあって、なんとなく居心地悪そうな少女に向かって、
さあ、あなたもお仲間なんだから、お名前を教えてくださらなきゃ。
そう優しく、だが、あくまで他と区別することのない調子で微笑みかけた。それに促され、また勇気づけられもしたのか。
こわゆ、アリサです。
少女は、やや小さな声で、だが、堂々と胸を張って答えた。ちょうどその頃、彼女らは改札口の手前に差し掛かっていた。そのさらに先に見える駅舎の外形は、まるでハレーションを起こしたみたいに真っ白で、まるで無の空間が広がっているようにさえ見えた。街並みも道も見えないここから、どこへ行けと言うんだろう。いや、行き先自体が存在しないのではないか。そんな奇妙な感覚が脳裏をよぎったほどだった。こんな発見ばかりで、黒鍵のないピアノ、もしくは五本の線すら弾いていない楽譜は、弾きようがないではないか。他の三人も同様な思いに駆られたのか、思案顔を見交わしている。わざわざこんなところまでやってきて、約束を保護にされたのでは、たまったものではない。と、その時だった。相変わらず白一色ながら、やや目が慣れて、凹凸や遠近がわかるようになったフレーム内に、甲高い声で叫びながら駆け込んできた人影があった。
ごめんなさーい！お待たせしちゃいました！石化荘ホテルにおいでの皆さんは、こちらへお集まりください！
二十歳そこそこと思われる、目にも鮮やかなオレンジ色のダウンジャケットに身を包み、アーミー風の帽子をかぶった女性だった。彼女は、朗朗と響く声と同様、元気いっぱいに手を振りながら、改札口を出たしずねたちに駆け寄ってきて。
どうもすみません。車が途中で自己渋滞に引っかかっちゃって。私、皆さんのお出迎えとエステ助手を担当させていただく笠岡千明と申します。どうかよろしく。
ひょいっとアーミーボーを取ると、スパイラルパーマというほどではないが、細かく髪の波打った頭をペコリと下げ、一同にお辞儀してみせた。
こちらこそよろしくね。
富村道江がみんなを代表する形で挨拶した。それから、ふと意外な事実に気づいたように。
え、じゃあ、あなたがバスの運転を？
それは、静音もいささか驚かされたことだった。すると、笠岡千明は、屈託のない少年っぽいと言ってもいい笑顔で。
ええ、そうなんです。でもこれでもドライバー経験は豊富なんですよ。
そうと聞くや、鴨下結子は、心底感心したような笑顔を浮かべて。
へえ、それは。じゃあ、安心していいわけね。
もちろんです。
笠岡千明は、うなずいてみせた。
あ、そうそう。
と、ポケットの中を探ってから、一枚の紙片を取り出して。
これから皆さんの招待状とお名前を確認しますので、お手数ですが、よろしくお願いします。まず、
富村です。富村道江。
笠岡千明は、出血取りよろしく、順々に名を呼び上げるつもりだったのかもしれないが、その前に、富村道江が答えてしまった。それにつられて静音らも、
石渡静音です。これが招待状で。
私が鴨下結子ね。はい、これ。
小あゆありさです。
と、次々に名乗りを済ませてしまった。笠岡千明はその度、
はい。はい。
と、招待客リストが記されているらしい紙片にチェックを入れていたが、やがて戸惑い顔で、
これで皆さん全員じゃないですよね。まだ来てない方がおられるみたいなんですが。
そんなことを聞かれても、静音たちにはわかるわけがない。何しろ、本日たった今が初対面だったのだから。ひょっとして、予定の顔ぶれが揃わず、人数に不足ありだと、その人を待ってこの場に足止めなんてことになってしまうのか。それは、なるべく避けたいところであった。と、そこへ、背後からバタバタと足音がしたかと思うと、セミロングのヘアをなびかせた20歳代の女性が、一同のもとに駆け込んできた。静音より年下らしい彼女は、笠岡千明に負けないぐらいに、元気いっぱいな笑顔と小姉を振り向けながら、
すみません、ちょっと迷っちゃって。ここって、これの皆さんですよね。
言いながら取り出したのは、無論、あの招待状だった。
そうしますと、あなたが。
笠岡千明は、リストに視線を落とし、未チェックの名前を目で探すようにしてから、にっこりと問いかけた。
新島智香さんですね。
はい、そうです。
ひしひしと、静音たちを取り囲む霊気も、ひそやかな不安も吹き飛ばすような答えが返ってきた。
新島智香さんか。
かくして、その名を強く印象づけられた石渡静音であり、その点は、他の人たちも同様に違いなかった。